DJ コガヌムシ樹液の泉。新年2回目の放送ということで、前回は新年早々なのにもかかわらずすんごい暗いテンションになっちゃったんで、今回は明るいテンションで、途中ね、歌なんかも挟んでね、テンション上げ上げでいこうと思います。ということで今週もよろしくお願いします。この番組では皆様からの、あやめあへん、もう最悪ですね、このテンション上げ上げとか言ってからのこの噛み方ですよ。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ コガネムシ樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
頭の体操。このコーナーでは頭の体操の問題を考えるのが大好きなコガネムシが何か意地悪な問題を出しますので、正解を皆様考えてみてください。前回は新春スペシャルということでなかったので、今年初めての謎です。雪に関してですね、真夜中山で遭難した4人組、とぼとぼ歩く4人の前に吊り橋が現れました。暗くてよく見えないんですが、渡った先には街の明かりらしき光も見えます。吊り橋はボロボロになっていて、同時に渡れるのは2人がやっと。橋はところどころ穴が開いていて、渡るには懐中電灯が必須です。ですが1つしか持ってないです。なので2人で渡った場合は、1人は懐中電灯を私に戻る必要があります。できるだけ吊り橋が壊れないように渡る回数を少なくしたいんですが、この場合4人渡りきるには最低何回渡ればいいでしょう。この問題の答えは番組の最後で発表しますので、皆様頭を悩ませてみてください。それではここで1曲聴いていただきます。森のくまさん、
ある日森の中さんに出会った。花咲く森の道、クマさんに出会った。クマさんの言うことにゃ、お嬢さんお逃げなさい。スタコラサッサッサのさ、スタコラサッサッサのさ。ところがクマさんが後からついてくる。トコトコトコトコト、トコトコトコトコト。お嬢さんお待ちなさい。ちょっと落とし物、白い貝殻お礼に歌いましょう。ララララララララララララララララララララララララララララララララ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
日常生活で気になったことをダダラに喋ってみます。いきなりお耳汚し失礼しました。森のくまさん歌わせていただきました。フリー音源でね、誰か歌ってたらそれが良かったんですが、なかったんで、もうこうなったら俺が歌うしかないだろうということで、森のくまさん20年ぶりぐらいに歌いましたね。で、森のくまさんを聴いてもらったのには理由があって、あのさ、この歌おかしくないっていうことを皆さんにね共有してほしいんです。これ歌詞、さっき俺が歌った歌詞以外にもいくつかバージョンはあるんですけど、おおむね同じです。クマさんに森の中で出会った少女が、なんか急にクマさんが逃げろと、逃げろと言うから、お嬢さんはスタコラさっさと逃げていくわけですよ。で、クマさんが後からついてきて、なんだろうって思ったら、お嬢さんお待ちなさいと、落とし物してますよ、白い貝殻の小さなイヤリングで、あらクマさんありがとう、お礼に歌いましょう、ララララララララララララララララつって終わりなわけです。あのさ、この歌おかしくない？おかしくないかな。なんかさ、お逃げなさいって何だったの？伏線回収が何もされてないよね。意味わかんなくない？だってさ、クマさんが逃げろっつって、クマさんが追いついてきて、あ、落とし物拾ってくれた、それ自体はありがとうだよ。で、歌いましょうっつって歌ってんのは何なの？でさ、まあどうやらだよ、どうやらこのクマさん自身はさ、落とし物を拾ってくれたり、お逃げなさいっていう警告をね出してくれたりするわけだから、この少女の味方なわけじゃん。クマが叶わないぐらいの脅威がお嬢さんに迫ってるってどういう状況なの？結構な脅威が迫ってるのに何歌っちゃってんの？いやだから、これが気になりだして、これこの人なんか謎を解き明かしたいと俺ずっと考えてたんですよ。2020年の間ずっと考えてて、先日、あ、そういうことかなっていう風に思って、ちょっとある答えを見つけたんで、皆さんにそれを共有しようかなと。まあ間違ってると思いますけど、まずクマさんが少女に忠告をしている、これはですね、何が少女に迫ってるのかっていうところからです。で、俺がさっき言った理屈、あながち間違いじゃないと思うんですよ。森においてクマさんが叶わないぐらいの脅威が少女に迫っているっていう、それだけの異常事態が発生してるってことは、おそらくあまりない状況じゃないかと。おそらくこのクマさんっていうのはもう自意識が揺れている状態、おそらく人間の女の子に恋をしてしまったんでしょう、このクマさんが。だからお嬢さんとお近づきになりたいなっていう。で、まあそれでクマさんはお嬢さんに声をかけようとしていて、ずっと。で、お嬢さんが一人の時を狙って声をかけに行った。でもやっぱり獣としての本能には逆らえずに、お嬢さんをもう襲いたい、食いたいってなってしまった。だからクマさんは僕のその獣としての本能が僕を支配する前に、お嬢さんお逃げなさいと。じゃないと、だって何らかの外部からの脅威が、第三者による脅威が迫ってるんだとしたら、クマが立ち向かうでしょ、どう考えても。そうじゃない回答としては今のパターンしか考えられない。クマさん自身が少女にとっての脅威であると。で、こっから先ですよ。ところがクマさんが後からついてくる。お嬢さんお待ちなさい、ちょっと落とし物、白い貝殻の小さなイヤリング。ここをねよく考えて、イヤリング落としますかね、イヤリングつけてるものを落としますかって話なの。おそらく この前にもうクマさんとお嬢さんの間には一悶着があるんだよ。ね、クマさんに出会った花咲く森の道、クマさんに出会ったって2回言ってるでしょ。ね、ある日森の中クマさんに出会った、花咲く森の道クマさんに出会った、ここはクマさんの人格が2つに揺れていることを表現してるんですね。完全にあの正義のお嬢さんと友達になりたいだけの善のクマのプーさん的なクマさんと、もう一つの完全に獣のあの三毛別ヒグマ事件の時みたいなクマと、あれと同一のクマだと俺は考えてるんだけど、あの漁師によって撃ち殺されてしまったあのクマの人格と、人格ってなんだ、そのクマなんだけど、その二つの間で揺れてるから最初にそういうやり取りがあった。でおそらくだよ、もうこれ出会い頭に少女にバーンって言ってんじゃないかと。クマさん、イヤリングを落とすっていうのはどういう状況かって考えてごらん。イヤリングつけてるものを落とすって、そこに何らかの衝撃が加わってるよね。つまりこれ耳持ってかれてんじゃないのって、他ならぬクマさん自身によって。クマさんは友達になりたくてお嬢さんに声をかけた、でもやっぱり野生の本能には逆らえずにお嬢さんを襲ってしまった。爪でその耳を引き裂いてしまって、イヤリングがその衝撃で落ちる。でもやっぱりこれじゃダメだってクマさんはなって、お嬢さん逃げてくれと、逃げてくれってなって、でもあ、イヤリングで、クマさんはもうなんだかわからない前後不覚のままがむしゃらにお嬢さんを追いかける。イヤリングを落としてますよと。でお嬢さんはもう逃げられないことを悟るわけですよ。だから全てを放棄してお礼に歌いましょうと。で最後はもう声にも言葉にもならないラララララララララなわけですよ。どう？この考察。こんなことを2020年の間ずーっと考えてました。バカでしょ。あのね、俺ね、桃太郎とかもさ、あの桃で流れてきた伏線どうだったのとか、細かいとこ気になっちゃうんだけど、森の熊さんに関してはこれね、俺の考察絶対合ってる自信がある。間違ってるとしたら、まああれだけど、これ俺の考察が合ってるって思う、まあ理由がもう一つあって、まあそれはここで話すとすごい長くなる話なんで、英語版の歌詞をね皆さん見て、今の俺の話の前提で英語版の歌詞をなぞってみてください。あ、確かにってなると思う。ということで、森の熊さんに対しての、まあなんだろうね。あのうがった見方といいますか、そんな感じのだだらな日常でした。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちこんばんは。ホーヤンのホンティータイム、トークのマジシャン、ホーヤンことホーヤリトです。あだ名のホーヤンと本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオです。ということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル。
樹液学園ゲーム部。このコーナーではゲーム生活26年の中で特に印象に残ったゲームについて喋っていきます。今日のゲームはもうかなり有名なんで知ってる人も多いと思います。ホライゾンゼロドゥーンドゥーンゼロドーン、ホライゾンゼロドーン、ドーンかドゥーンかよくわかんないですが、どっちかです。よろしくお願いします。いきなりなんですけども、俺ちょっと気になって頭から離れないことがあるんですが、前回の放送の時にゲーム部の時さ、なんか俺、聞き返してほしいんだけど、ゲーム生活45年とか言ってなかった。俺なんか疑問なんだよね。俺ずっと引っかかってるんだけど、25年って言おうか26年って言おうかで悩んで、なんか45年って言った記憶があるんだよね。なんかね、松崎しげるの曲の中で芸能生活45年っていうフレーズがあって、それが多分引っかかってるんだと思うんだよね。でホライゾンの内容に入っていきます。ホライゾンゼロ ドーン、ドーンにします。 どうします、坪松さんどっちがいいですか、ドーンとドゥーンどっちがいいですか、 ドーンがいいですか。じゃあ、 坪松さんがなんか最近笑うセールスマンにはまっているっていう理由でドーンにします。で、ホライゾンゼロドーンっていうゲームなんですけど、PS4 で出たゲームです。 PS4 で2017年に出たので、なんだかんだもう3年ぐらい前のゲームなんですね。で、ホライゾンゼロドーンはオープンワールドのゲームで、まず設定が特徴的ですね。まあ、今から数千年先の未来ですっていうことみたいなんですけど、今、まあ、人類発展してるじゃないですか。で、どんどん今携帯出ると 5G とかなんとかなってって、で、今後機械がものすごい発展していって、で、やがてなんか人間滅びるらしいんですよ。なんか人間が滅びて、で、一部に人間の部族的なものが発生して細々生き残っていて、で、機械は自立行動をするようになって、機械が機械を生み出すようになって、さらに数千年経った後の話がホライゾンゼロドーンです。で、なんかすごいなんかその設定がゆえに特徴的なのが、もう辺り一面をこう機械の魔物みたいのが徘徊してるんですよ。機械のトカゲとか、機械の恐竜みたいなやつとか、機械のなんか豚みたいなやつとかが徘徊してて、で、人間の装備っていうのがすごい原始的なんです。こっちはなんか原始人みたいな、なんか弓とか槍とかを持って、で、機械というのはもう自然の恵みだと、今でいう我々でいうところの、まあ、野生動物を狩るイメージで機械を飼って、で、機械がもたらしてくれる鉄だとかっていう工業的な物質っていうのを自然の恵みとして享受しているみたいな、本当に独創的な世界観ですね。で、そのホライゾンっていうのが、まあ、何が面白いかっていうか、今の設定だけでも相当面白いんですけど、主人公のアーロイっていう女の子がいて、俺この女の子がね、なんかハリーポッターの割と、ハリーポッターの映画の割と序盤あたりのね、ハーマイオニーに似てると思う。要はエマ・ワトソンにちょっと似てる気がするんだよね。で、そのアーロイっていう女の子が、まあ、ある時、その古代の遺物であるフォーカスっていうものを手に入れて、で、古代の遺物って言うんだけど、要は俺たちからすると相当未来な技術なんだけど、フォーカスって言って、なんか耳のところにつけておくと、なんだろう、視界にこう、映ってるものの説明がパッと表示されたりだとか、次の行き先を視界上にパッとマーキングして表示してくれたりだとか、要するになんか今、焼きになって開発しようとしている 5G でできる未来みたいなことが古代の遺物として残ってて、そのフォーカスっていうのを偶然手に入れたことによって、まあなんかすごいことに巻き込まれていくみたいな、まあ例によってだよね。なんかすごいことに巻き込まれていくっていう感じのストーリーです。で、アーロイは、まあ自分が生まれたルーツだとか、なんか自分の母親がね、なんかどっかに行っちゃっていないんだよね。で、まあその、なんかすごいざっくりしてるけどさっきから、その自分が生まれた生きる意味だとか、自分が生まれたルーツだとかを探るみたいな旅に出るんだけど、なんかその中でこう、要するに過去の遺物みたいなもの、過去のすごい機械が反映してた時代の遺物なんかをどんどん身につけて強化していって、で、機械を逆にね、その辺にいるトカゲの機械とか、なんかヤギみたいな姿をしてる機械とかを操れるようにとかなっていって、で、まあなんていうか、そのずっとね、このゲーム喋りたかったんだけど、こうなるのが分かってたから敬遠してた節があって、喋ることがあんまないんだよねなんかワクワク感に全振りっていうかさ、だって今の設定だけでもワクワクしない、こうすでに機械がすごいスピードで反映した1000年以上先の未来の話です。で、そこで人間はまあ一旦その文明がリセットされて原始的な生活を営んでいます。そこに機械の獣たちがいっぱいいるのが当たり前になってますっていう、その独創的な世界観がもう全振りのゲームで、で、まあやっぱりなんていうか、その中でも人間同士の対立であったりとか、古いしきたりに縛られてしまう人間のなんか愚かしさだったりとかっていうのが描かれていって、 やがてはまあなんかそのアーロイっていう主人公が部族を率いてなんか闇の勢力みたいのと戦うっていうまあ大まかなストーリーなんだけど、でまあこのゲームのまあ一番特徴的なのはまずオープンワールドのゲームなんですよ。でもうどこにでも行ける、山の上まで登ってもいいし、なんか川を泳いでもいいし、で機械をひたすら飼ってもいいし、なんか強力な機械とかがその辺にいるからそれとかを飼っていくのも楽しいんだけど、なんかその中でさ、こうゲームってどんどんどんどんこうリアルになっていくにつれてさ、こう表現が難しいけど、昔のゲームだったらさ、あのアクションゲームとかだったら、あここから先はいけないなとか、これはゲーム内のオブジェクトではないなっていうのがわかるっていうかさ、例えばゲームの中に壊せる箱と壊せない箱がある感じわかる。この箱は一目であの壊せる側の箱だけど、こっちの箱はただの背景の箱だなっていう認識で、ホライゾンはなんかもうものすごくリアルな映像表現で、どこからがそのアーロイっていう女の子が触れられるもので、アーロイっていう女の子が登れる場所でとかがすごくこう分かりづらいっていうか、で例えば建物を登るシーンなんかもまさにそうなんだけど、建物を登るときにどこをどう通っていくかっていうのが、例えば難しいけど、マリオ、昔のマリオで言うとさ、ほら上に行きたいと思ったらさ、なんかブロック叩いた時になんか鶴みたいのが空中に向かって伸びていって、ヒューッとか言ってそれを登っていくみたいなギミックとかで、これは登れる、これは背景みたいのがしっかり判別できてたけど、ホライゾンはとにかくリアルだから、なんかもうすごい機械的な工場の中とかを進んでいくと、ここ戦車があるけどこれに飛びつけば乗れるのかとかが、まあ、一見するとよくわからない。で、そこですごい技術というか、あすごい発想だなって思うのが、黄色いものはつかめるっていう。あ、坪松さんが笑ってますけど、わかります？この感じ。はしごとか、あと、なんだろう、背景っていうか壁についてるギミックの、ただの鉄の棒とか、それが黄色ければアーロイがしがみついたりすることのできるオブジェクトだっていうのが一目でわかるようになってて、他のところにあんまり背景とかをよく見ても黄色のものが存在してないっていうこと。そのなんかで、特に例えばだけど、すっごい雑な感じでさ、アーロイが登ることのできるはしごですよっていう感じで光らせたりもできるわけじゃん。要するにゲームなんだから光らせたり、ちょっとなんか特殊な色を、さらに特殊な色をしていたりとかっていうことが本来できるはずだけど、まあそうしないことによって臨場感っていうのかな、なんか結構今でも RP アクション系のゲームとかをやってると、なんかものすごく綺麗なグラフィックで人間も本当に人間にしか見えないし、建物も本物にしか見えないのにもかかわらず、なんか拾えるアイテムは光っていたりとか、はしごが光っていたりとか、なんかその感じってやっぱ違和感があると思うんだけど、ホライゾンはそういうのがあんまないんだよね。でさらになんかその工場とか結構ものぐらいところを進んでいて、どこにアイテムがあるかわからないってなった時に、まあアイテムが黄色い場合もあるけど、それを視覚的要素として補うのが、その冒頭に話したフォーカスっていう。フォーカスはもう 5G のものだから、フォーカスさえ起動しちゃえばどこに物があって、それのアイテムの説明が出てっていう前提があるから、それを使ってアイテム探しをすることによって世界観が壊れたりとかしないんだよね。だからホライゾンって本当に没入感が高くて、で没入感を高くするがために、高くするためにそういった細かい工夫、人がどう感じるか、逆にこうしておくことによって人はこれをどう感じないかっていうのをちゃんと研究して作られてるゲームで、とてもまあ面白いっていうか、物語がスッて入ってくるっていうのかな。 特に俺みたいに細かいとこが気になる人にとっては、なんていうのかな、なんかあれみたいなことはやっぱりあるわけ。例えばその他のゲームとかで、まあみんな同じこと感じると思うけど、 RPG とかでさ、敵が味方になる展開ってあるじゃん。敵だった時は HP あんなにあったのにって思わない？なんか敵だった時は HP2 万とかあったのに、味方に入ったら数千みたいなさ、なんかご都合主義すぎるでしょっていう風に、ゲームの矛盾みたいなものとかを感じることがあると思うんだけど、ホライゾンは極力そういうものをなくして、物語は物語として世界に没入してもらって楽しんでもらえるような工夫に頭をものすごくひねって作ってるんだろうなっていう、その努力が見れるので、とても面白いです。面白いっていうか好きですね。なので皆さんもぜひその、まあ、とんでもない未来世界、あの人類が滅んだ後恐竜型のロボットとかがいっぱいいる世界で、その世界に、まあ、入っていくのに邪魔になるものが何もないように作ってあるんで、まあ、興味があったらぜひ遊んでみてください。そしてこのゲーム、なんか今初めて知ったんですけど、2021年に PS5 で新作が出るらしいので、まあ2021年後半って書いてあるんで、ぜひあのご興味ある方はね、今のうちに前作である ホライゾンゼロドーン遊んでみてください。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団おやすみ。
本日の逃避行計画、ナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブ。こんなに広くなくても、明かりに照らされた影二つ、この声響くところまで、全てだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル、
謎の答えを発表します。拍手うるさいですね。謎の答えなんですけども、まず謎は何でしたっけ。あの4人いて、で橋を一度に渡れるのは2人 で懐中電灯が必要だから、1人は戻し、なんだろう、戻してあげなきゃいけなくてっていう問題なんですけど、橋を渡る回数少なくしたいな、どうしようかなっていう問題でした。これはですね、簡単です。まず橋を渡る回数は2回で済みます。2人が2回渡るだけです。昼まで待つ。夜中だから懐中電灯が必要っていうだけであって、別に明るくなっちゃえば懐中電灯いらないですからねっていう問題でした。ちなみにこれね、なんかアップルかマイクロソフトかの面接時に聞かれる問題の俺流のアレンジですね。面接時に聞かれる問題はね、なんかもっとくだらない感じのやつだったから、なんかあんまり面白くないなと思ってアレンジしてみました。どこに喧嘩売ってんの俺。で、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。ということでね、2021年2回目の放送でしたが、そうですね、前回と比べたら割と鳴りを潜めている放送でしたね。今年もよろしくお願いします。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。